新平家物語連続講義第120回誤算の巻最高切られ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回はただのクロード行綱が清盛に獅子型の防御について密告した場面をお送りしました。行綱の密告を受けて清盛は福原から京都西八条の館へ到着しました。清盛の兄弟にあたる者たちや甥にあたる者たちなど平家一門の人々が徐々に集まってきます。中には清盛の貧乏時代から共に生き抜いてきた首里大夫常盛もいました。清盛は安倍助成を呼んで院の御所へ向かわせます。後白河法皇におかれては新大納言成力が企んだ謀反については何も知らなかったという態度でいるようにとの旨を伝えさせるためでした。準備を整えいよいよ清盛は平家打倒を企てた者たちの総検挙に動き出します。それでは本文を見ていきます。新大納言成力の館は中御門烏丸にある。ずかずかと三、四人の武者と雑式がそこの潜在へ通って行き、慶子へお会い申したい、とこともなげに訪れた。そして応接に出た老身へ公式的に言い出た。早朝に候が新大納言の君を迎え参らせよとの小国のお言葉により、西八条より参って候。何やらん大納言の君へご内壇の義なあるやの仰せにて。成親はちょうど鯛の屋の一室で北の方や子たちと朝芸を終えたところであった。
ことにわかに何のお召しでございましょう。相国は福原においでのことと伺っておりましたのに。
何も心配なことではあるまい。
そうでしょうか。でもこんな早朝にお迎えとは。多分院の山攻めと聞かれてご仲裁に上られたのではあるまいか。法皇の御行き通りとはどの程度ぞと。
マロに
ご相談のお旨でもあろう。
妻への気休めではなく、成親は心からそう解釈していたらしい。我が身の上とはつゆ知らず、なよやかに清げな狩犬を着、車沿いの侍から雑色や牛飼いなどまで常より身綺麗に装わせ、やがて朝の巷の人目を引いて出ていった。ところが西八条へ近づくと、辻辻には軍票のたむろが見えるし、大官の内外は兵馬に埋まっている。
これは
成親は急に胸騒ぎを覚え出したが、もう遅い。車は注文口へ引き入れられ、小らしい武者腹が大勢して、
大納言殿、車を出られい。何の猶予ぞ、靴などはいらぬ、早く降りそうらえ。
口々に言いたけびながら、成親の手首や袖を捉えて引きずり下ろした。そして注文楼の巣の陰へ向かって、
仰せにより大納言殿神はこれへ引っ立てましたが、今しめはいかがいたしましょうや、
と用意の荒縄を示しながら尋ねた。清盛の姿がそこの連中に透いて見えた。彼はただ一言、
いいな、ある病もなし、
と言い捨てて奥へ隠れてしまった。ある病もなしとは、そうしなくてもよいという意味である。武者の群れは都へ旗へに成親を取り囲んで、母屋から遠い粗末な人前押し込めてしまった。成親はなお丁重に扱われた方である。この日は蒸し暑く、初夏の日が高くなるにつれ、後からと囚われくる獅子型二連座の巨頭たちが引きも切らない。そしてその一名一名に何百という軍票がついてくるので、さしも広やかな西八条のうちもごった返して、汗の匂いと喧騒の間に囚われ人の扱いなども勢い手荒に片付けられた。 さて、こうして平家打倒を企てた者たちは次々と捕らえられていきました。獅子型の防御に加わっていた最高法師の宿にはまだ手が回っていませんでした。外の騒々しさから状況を知った最高は、宝珠寺殿の院の御所に駆け込もうと思いつき馬を馳せました。ところがその途上、最高は六原の兵馬と行き合ってしまいました。最高は捕らえられて西八条へと連行されていきました。最高は清盛の前に引き出されました。清盛が最高を睨みつけると、 西光もまた清盛をにらみ返しました。怒った清盛は西光を罵り、一切を白状するようにと言いました。それでは再び本文を見ていきます。すると西光は後ろ手にくくられている体を無理に反り身に直って青白く嘲笑った。
白状せよなどとは肩腹痛い。西光にも西光の意志口があんなれ。言いたくば言う、言いたくなくば言わぬ。矢は人の指図に待とうや。おお、惹かれ者の公言面白い。ほざいてみよう、意志のままに。王の御心は知らず、院の別当成近卿が計りたもうぎに組みさずとは言えもせぬ。確かにそれには組みしたり。首謀は何時と成近よな。いや、誰でもない。首謀は自然の理だ。平家の戦王を憎み、一門栄華のおごりを呪う諸人の怒りこそ首謀よ。この最高を世を乱す者と言われたが、歴史の更新を追い知りとけ、当主の権を奪って、己が一族をもって平等を埋め、天下の領伝をあらまし私のものとして、法もあって荒らせられぬごときおごりと祭りごとと欲しいままにしている人間は誰だ。このゲスめが言いも言うわ。未小国の身にあって祭りに関わるのが何の不思議。戦王とは何を指して申すか。おごりとは何。総じてそれらの誹謗は何じらごとき下巣根性の者のひがみよ。下巣論議でなく大らかに物の実を挙げて申せ。
いや、二言目には人を下巣呼ばわりするが、そもそも御変は何者だ。
何事。
忘れもしらん、その昔は菅目の伊勢殿とで貧乏随一の小行武教忠盛の個性柄ではなかったか。都の片隅には住みながら、たつきには冷え泡だに買えず、病には薬の城にもことがいた伊勢の平太ではあったろうに。かつは天井の魔女や旅団に人に嫌われた者の子が、なんと今は太政大臣をも経て、六原には兵馬をつなぎ、西八条には一門万打の栄華を競い、福原に厳島に、この世を我が物顔と住むばかりか、大和田の築港などにおびただしい国費を私に使うなど述べて、院のご本意にもあるまじ。
黙れやつこ。
清盛は体中を火にして怒鳴った。
南条清盛の志を何じらが知ろうや。法皇の見許しもなく国費を乱りにしたなどとは奇怪な作りださ。そういう根もない捏造を言いふらして不平の共柄を語ろうたのが成近であろう、また何時であろうが。
それ怒られるは、すなわち身に覚えがあればこそよ。この最高がゲスか、御変がゲスか、また最高が関心か、入道小国が乱心属しか。両親を欺けまい。
セミも木で笑ってるわ。
世には口出したな下法師もあるものかな。重利、重利
と一方で呼び立てながらも、清盛は彼のあまりな毒舌と不適さに気をされた気味で、没然と庭先をねめつけていた。が重利の姿が縁近くに小膝をついて自分を見上げているのに気づき、
こやつが命滅多には取るな。極意下げてなおなおよく休問を重ねた後、司祭に口書きを記してあげ、後河原へ引き出してそっ首をはねろ、
と言いつけた。さてこのあと西光は厳しい拷問を受け自白に至ります。西光の自白した内容は 4,5 枚の書状として記された後、西光は首を切られます。ちなみに古典の平家物語では、西光に対して怒った清盛の指示で西光は拷問の後に口を裂かれた上で切られたとされています。その後清盛は捕らえておいた新大納言成親の前に姿を現しました。成親は謀反の企みなどはしていない、誰かの残言であると訴えますが、清盛は西光から取った調書を読み上げました。もはやこれまでかという成親ですが、ちょうどその時清盛の長男である重盛がやってきます。重盛はかつて平治の乱の際に成親を弁護し救った過去があります。成親にとって救世主ともなるかもしれない人物がやってきたというわけですが、この先については 次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。